私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。はじめに今日の日課の直前にある10章1節に目を向けてみたいと思います。次のようにあります。イエスはそこを立って立ち去ってユダヤ地方とヨルダン川の向こう側に行かれた。群衆がまた集まってきたので、イエスは再びいつものように教えておられた。聖書日課の改訂について久しぶりに少しだけ触れたいと思います。まあこの聖書日課の編成に関しては、カトリック教会が第二バチカン公会議を受けて、新しい3年サイクルの聖書日課を作り、それをプロテスタント教会がこれはいいものだと採用しようと取り入れたのが、1983年に出版された聖書、共通聖書日課であります。これを実際に使って見た教会から声を集め、改訂を加えたのが1991年に出版された改訂共通聖書日課、今私たちが使っているものであります。で、一回こうカトリック教会の日課から手を入れてたわけですけれども、改訂した時にそのほとんどが元のカトリック教会の聖書日課にこう似ているというか、ほとんどそこに戻ったわけであります。ですから時々菊池さんというカトリック教会の方に言った時、今日の日課も同じでしたということをこう言われる、この改訂聖書日課を使うようになってから、これは2019年私たちは使い始めました。 で、ですけれども、ところどころ改訂された時、改訂された後もカトリック教会のものから少し変わっている部分も当然、まあ、あるわけです。今日の日課について触れたいと思いますが、カトリック教会ではマルコによる福音書の10章2節から今日の日課、だから私たちと同じ改訂版と同じだということがわかるわけですが、改訂前の聖書日課を思い起こすと、まあ覚えている方はいらっしゃらないと思うのですが、実は10章の1節から16節までと変えたわけです。じゃあなんで変えたのか、そしてなんでまた戻ったのかっていう、まあたった1節のことだから、まあどっちでもいいじゃないかと思われるかもしれませんけれども、少しこう大事な部分があるように思われましたので、今日少し触れてみたいと思っているわけです。一節もう一回読みますね。イエスはそこを立ち去ってユダヤ地方とヨルダン川の向こう側に行かれた。群衆がまた集まってきたので、イエスは再びいつものように教えておられた。まあ、いわゆる状況説明がこの一節でされていることがわかります。まあこれがあってもなくても、まあ大した違いはなさそうに見えるんですけれども、じゃあまずない場合、今日の箇所と同じですけれども、どうなるかって考えると、二節はファリサイ派の人々が近寄って、夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうかと尋ねているわけです。つまり一節にある状況説明を飛ばして二節から入ると、この問題にバーンと入ることができるんですね。だからもう状況説明はいらない。このファリサイ派の質問にイエスはどう答えたか、もうそれを何と言いましょう、野球で行くなら直球でと言いましょうか、それが二節から始まるということが意味しているかもしれません。 パリサイ派の派の人々はイエスを試そうとしたとありますように、自分たちは答えを知っている、その上でイエスに尋ねているわけです。試そうとしたというのですから、そこに悪意、罠のようなものを感じます。イエスは彼らに、モーセはあなたたちに何と命じたかと問い返しました。彼らは知っているのです。律法には人が妻をめとり、その夫となってから妻に何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなったときは離縁状を書いて彼女の手に渡し家を去らせると明記されているわけです。ですから彼らは、モーセは許したと答えています。他の律法についてもそうなのですけれども、パリサイ派の人々は律法を前にしたときに、それに対する行い、これに目を向けているということがよくわかります。これに対してイエスは、彼らの目を天地創造に見る神の御心へと向けさせようとするのです。つまりイエスは律法について、するかしないかという人の行為ではなく、そこにある神の御心が最も重要なことであると教えているわけです。彼らに対しイエスは、あなたたちの心が頑固なので、このような掟をモーセは書いたと答えています。どういうことかと言いますと、こう律法が規定される、以前の段階が当然あるわけですけれども、その時には、夫は勝手気ままに妻を去らせることができたという歴史があったわけです。当然、離縁状も渡さず、放り出される感じでしょうか。社会的に弱い立場にあった女性としては、そうなるとさらに困難な立場に追いやられることになるわけです。これがあなたたちの心が頑固なのでと言っている内容になるわけです。人の思いから神の思いへと目を向けさせるために、天地創造に見る神の御心を明らかにしています。つまりこの律法には、弱い立場にあった女性を守るために、強い立場にあった男性に制限を加えた。この神の御心がその中心点にあるというわけです。そして13節以下は、子供を祝福するという場面になります。人々が子供たちを連れてきたとき、弟子たちは叱ったと言います。実はこの子供にも、行いという律法に対する理解が隠されているわけです。どういうことかと申し上げますと、当時、次のように考えられていたと言います。子供は律法に書かれていることを理解できない。すなわち、律法を守ることができない。だから、子供は救われない。ですから、人々は子供たちと話をする大人を見て、愚か者だと言ったという記録があるほどだそうです。ですから、イエスが教えておられるところに子供を連れてくるなどとんでもないというのが、当時の人々の常識であったわけであります。しかしイエスは、神の国はこのような者たちのものであると教えられるのです。当然、行いではなく、その存在が神様に祝福されているんだということを言われているわけです。 で、これまでこう一節がないという場合ですね。そうすると女性と子供といういずれも当時弱い立場にあった人々を挟んでイエスとファリサイ派の人々、また弟子たちが相対し、それぞれの思いの違いが明らかにされているわけです。ない場合にはこの事柄にこう集中することができるというわけです。10章1節に、じゃあ一節がある場合どうなるかということを考えてみると、一節は先ほどお読みしたように状況説明がまあなされていたわけです。まあ、しかしこの福音書の脈略だから、もっと広い目でこの箇所を読んでいきますと違って見えてくるということがわかるわけです。そこを立ち去ってユダヤ地方とヨルダン川の向こう側に行かれたとこうあるんですけれども、ここにイエスが旅の途上におられるということを読み取ることができる。じゃあどういう旅なのかっていうのがまあ気になってきますから、もうちょっとこう遡って行きたいと思います。まあ、そこを立ち去ってっていうわけですから、どっかを立ち去ってそこに来たわけです。そうやって遡ってみますと9章の33節に一行はカファルナウムに来たというふうにあります。まあ、ガリラヤ湖畔の町ですね。カファルナウムからユダヤ地方とヨルダン川の向こう側に来たということがある。さらに遡ると30節には一行はそこを去ってガリラヤを通っていった。このようにある。まあ、受難予告をする場面であります。で、遡って次に具体的な地名が出るのは8章27節。イエスは弟子たちとフィリポ・カイサリア地方の方々の村にお出かけになったという箇所であります。ペトロが信仰告白をし、イエスが受難予告をされたという場面になります。で、この場面から、まあ、順を追っていくと、まあ、聖書のあの後ろにある地図を見るとよくわかるのですが、フィリポ・カイサリア地方、まあ、ちょっと北の方にありますね。そしてガリラヤ、ガリラヤ湖よりちょっとまあ北側あたりでしょうか。そしてカファルナウム、今度はもうちょっと南に行ってガリラヤ湖の、沿岸の町。そして、ユダヤ地方とヨルダン川の向こう側というと、さらに南、このガリラヤ湖から視界にの間がこう、ヨルダン川がこう流れていますから、この辺りですね。そうすると、フィリポ・カイサリア地方から少しずつこう南に向かっている。その旅の途上にあるということが、今日の一節で記されていることになるわけです。で、この今日の箇所から次に地名が出てくるのが、実は10章の32節。なんてあるかというと、一行がエルサレムに登っていく途中。だからさらに南ですね、エルサレムだから。だから、南下してエルサレムに向かう、この旅の途上、今日のこのやりとりがあったということ。これが一節を読むとわかるというわけであります。一節がないと今日のやりとりはどこでもいいんですよ。極端な。ファリサイ派の人とイエスが出会って、そういう問答があれば、 どこでもいいんで、場所は。ところが一節を含むと、それはエルサレムへの旅の途上にある。そこでこのやり取りが起こったのだということがはっきりしてくるわけであります。で、この十字架への道の途上ですね。で、このイエスは弟子たちに二つのことを教えています。一つは、私は誰か、まあ、メシアは誰かということですね。それからもう一つは、弟子とは誰か。だから、受難予告をした後にイエス様が、私に従いたい者は自分の十字架を背負ってついてきなさい。と教えられるのも、弟子とは何かということを教えている場面になるわけです。そしてそのエルサレムへの途上で、子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである、そういう弟子ということを言っているわけです。そして今日の場面、十字架への道の途上で女性と子供という当時弱い立場に置かれていた人々を受け入れるということを教えている、それが弟子なのだというわけです。そして何よりもイエスに従おうとする者の従い得ない私たちのために、主は十字架への道を今歩まれているということを聞くことができるのです。日々の生活の慌ただしさの中で、人はキリストの十字架への道と無関係であるかのように生きていることがあるかもしれません。しかしそれぞれの歩みはキリストの十字架と無関係であることは決してなく隠されているのだと思うんです。ですから私たちはその人生に隠されたように見える十字架への道に目を向けるために、毎週繰り返してこの礼拝に集められる御言葉を共に聞くことが欠かせないのであります。一連の歩みの中でイエスは自分の十字架を背負って私に従いなさいと教えられましたが、これは私たち自身の罪について言っているのではないでしょう。人はたとえ十字架の死を遂げたとしても、それによって自らの罪どころか誰かの罪をも許しを獲得することなどできないからです。そうではなく、自分の十字架を背負って従うとは、私の罪の許しのために主は十字架に挙げられたこと、そして私の人生はこの主の十字架への道の途上にあるということ。この道を主と共に歩むように招かれているということを聞いていくために違いないんです。キリストの十字架と無関係であるかのように生きることなど、私たちには一瞬たりともできないことなんです。あらゆることが十字架への道、そこに示される神の愛と深い関わりのうちにあるとわかるとき、私たちは許されて生かされている自分に再び出会うことができるのです。そして安心して生き始めることができるのです。また等しく 許されている誰かに寄り添い、誰かに仕えて生きることができるのです。人生に隠された十字架の途上にある主を今思い、主に従う群れとして、すべての人々の間へと、今日も使わされてまいりましょう。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いと、キリストイエスにあって守るように。アーメン。